新年のご挨拶というのは普通明けましておめでとうございますというのですが、私は正直に言うと明けましておめでとうございますという言い方はそんなに好きじゃないですね。ということはその前、まあ、いろんな悪いことがあったのはそれが済んで、いよいよ明けて新しいこれからだっていう、まあ、それは分からなくはないんですが、その言い方ですね、前のことは災いだったからとか、そういうのはもう済んで新しく出直しましょうっていう、それは日本的な、なんか過去のことはもう水に流してしまおうということにもつながりかねない考え方だと思うんですね。私たちの信仰においてはどんなことも良いこともあるいは悪かったことも私たちの救いの完成につながっている感謝すべきことなんですから、だから明けたからおめでとうじゃなくて、そういうふうに言うならばいつもおめでとうだと思うんです。毎日がおめでとうということです。ですから暦が経ったから明けましておめでとうございますっていうのは私は個人的には使わないですね。なんか世間の常識みたいになってるんですけども、まあ私の年賀状いつも遅いんですけれども、新年になってから家族が揃ったところで写真撮って出すもんですから1月の末ぐらいになるんですね。昔は決まって遅ればせながら今年もよろしくお願いしますというので出してたんですが、もういつも遅ればせですから、もう遅ればせながらも撮りまして、今年もよろしくお願いしますというふうに書いて出してるわけですね。ですからいわゆる門に服している方々にも私は遠慮なしに一年の挨拶ですから出すわけです。合春とかね、そういうあのおめでたいっていう言い方をすると門に服している方に失礼かもしれないですから、私にとっては新年っていうのは一応暦が変わるっていうことであります。ある意味ではもちろんちょうど気持ちを新たにして出発するそのきっかけとしては大変いいだろうと思うんですね。今日の説教題必ずなるっていう題ですね。これは私たちの信仰の基本に触れたいというふうに思うんですが、そこで今日のテキストに登場してくる人物はシメオンという人です。ルカによる福音書の2章の22節からなんですが、いわゆるシメオンの賛歌というのが29節から32節まであります。特にこのシメオンという人が29節に、主よ今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいますというふうに言います。これはもう言うことなしの幸せの極致の表現ですね。まあシメオンという人がお年寄りだったらしい、ある記録ではこれ伝説かもしれないんですが、この時112歳だったというふうに言われるんですね。ですからかなりの高齢だったことなんですが、そういう高齢になるまでずっと生き抜いてきていろんなことがありながら、晩年ですね、安心して私はもう死ぬことができますというふうに言える、これはなんと幸せな人生、これは誰にとってもそうだと思うんですが、安心して生涯を終わることができる、この幸せの絶頂にある時はそのままで死んでいいんだっていうぐらいの気持ちになる、そういうものだと思うんですが、だからこのシメオンの告白というのはですね、もう言うことありませんっていう意味ですね。しかしそれは28節を見ると、幼子を腕に抱き神を讃えていた。皆さん客観的によく読んでみてくださいね。私はよくこの赤ちゃんがイエス様であってですね、そして救い主なる方だっていうのがこのシメオンに分かったもんだな、エ ルサレムの神殿に若い夫婦が赤ちゃんを連れて、そしてお参りに来るというのはもう日常的なことですね。しかもヨセフとマリアのこのカップルというのはあまり豊かな家族ではない、それをよくまあ分かったものだなというふうに思うんですね。それがちょうどクリスマスのストーリーについてもそうですね。あの羊飼いたちが天使の杖を受けて、そしてベツレヘムで人のごった返しているところへ行って、そして探し当てたってこうなってるんですが、よく見つかったもんですよね。しかも誰にもわからない家畜小屋だったということですから、ここで私は福音書、特にルカによる福音書の著者が言いたいというのは、ね、そういう不思議さを私たちに与えているのですが、人生における私たちの出会いというのはある意味でそういう不思議さに満ちている。まさにその出会いを起こさせているのが神なんだということを言いたいじゃない。さらに聖霊がそれをさせてくれる。そこであんまり詮索はしても始まらないんですね。シメオンという人がなんか直感が良かったんじゃないかとか、その後にもう一人アンナという女を預言した。この人84歳。ルカによる福音書では高齢者がよく出るんですね。その前のあの洗礼者ヨハネの親になるザカリアとエリザベスという夫婦は年を取っていたって書いてある。だから子供ができた。そこに子供ができた。ここでいわゆるお年寄りがよく登場してきているということを通して、どうもその古い契約、旧約ですね、契約がいよいよ満たされる時がこのイエスにおいて実現したんだということを間接的に示してるんじゃないかというふうに言われてますね。もう一度このシメオンの信仰に戻りたいんですが、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。今年は私たちもこの言葉をもっとにしたいな、今日も安心して死ぬことができますという、これは一番幸せの極致だと思うんです。でそれは救いを見たからですという意味方だって、救いっていうのはそこで見てるのは赤ちゃんイエスしかいない。どうなるかわからない。その赤ちゃんイエスを見てシメオンは今日救いをこの目で見ました。私たちの満足感っていうのはですね、全部叶えられたから満足なんだというふうに考えちゃいかんのじゃないかなというふうに思うんです。私たちにとってああいうことなしっていうふうに言えるのは、自分の願いが 100% 達成されたっていうんじゃなくて、またそのことをいつも望んでるのではなくて、願っていることの 20-30% が満たされてきたら、ああいうことなしっていう思いになれると実にいいんじゃないですかね。そして私は神様はいつもそういう形で私たちを祝福しようとしていらっしゃるんじゃないという気がしてしまう。 100% 満たされたらね、怠慢になりますとか、それから傲慢になりますね。もうちょっとみんな羨ましいでしょ、私のような、ああやっぱりね、少しお祈りしましたからね、頭も使いましたからね、聖書も勉強しましたからね、とか、なんか、その、どっかね、それでこそ、こう、100% だったんだって、こう、言いたくなる。そうじゃなくて、20%。何か願ってることの 20% が、と現れたっていうだけで、言うことがありませんっていう、そういう、この、受け止め方。それが私は、信仰じゃないかな、というふうに思うんです。 全部 100% 全部わかるっていうのは、これが終末の神です。私たちが完全に知られているように、私たちも完全に知ることができる。そのために神様はわざと隠しておられる。とするとね、私たちの歩みの中で、日々の中で見えるわずかな部分、海のものとも山のものともわからない。しかしその赤ちゃんイエスを見て、私はこの目であなたの救いを見たからですって言える。それはまさにこのルカは聖霊がそれをさせてるんだ、神様に捉えられる。ここも私はとても大切なことじゃないかなというふうに思うんです。他のここの神殿にいっぱい人はいたはずですね。だけどシメオンのように言えた人はいなかったんです。シメオンだけがこういう賛美ができた。私たちも他の人と同じことの中に生きてるんだけども、その同じことの中に主の救いの技を見ることができるかどうか、これが信仰があるかないかの違いじゃないかというふうに思うんです。私たちにはもうクリスマスを迎えた、神が人となられたっていうその決定的な出来事があるわけですから、それはもう神様は必ず完成なさる、必ずならせる方なのだ。私たちはその神様に作られて捉えられているのだから、その見た目でこちらで評価するんじゃなくて、あちらがなそうとしておられることは何だろうという目で受け止めていく。そうするとどういう状況にあってもシメオンと同じ賛美が生まれるんじゃないかなというふうに思う。ある、若い牧師夫人ですけども、牧師夫人といってもその方もあの牧師の資格を持ってらっしゃった方ですが、思いがけない癌でですね、早く亡くなったんですが、善と有望でですね、とても注目されてた人なんですが、もう手遅れで、ご主人にもう手遅れなんだっていうことを打ち明けられた時に、そのことに感謝した後でですね、残された詩があるんです。こういう詩ですね。私が共にいる、治らなくても良いではないか。私が共にいる、長患いでも良いではないか。私が共にいる、何にもできなくても良いではないか。私が共にいる、それで良いではないか。ある晩キリストがそう言ってくださった。シメオンの安らかに去らせてくださいますという言葉、見た目の何か素晴らしいことばかりではなかった。平凡なことの中に私が共にいるって言っていてくださる方を思い浮かべるか、またそのお寺どこにあるかということを受け止めているかにかかっているのではないでしょうか。お願いしましょう。聖なる父上様、どうしても人と比べたい、あるいはあなたの前には誠に乏しい知識と判断力でしかないのに、自分の期待にとらわれて、そしてあなたが私たちのすぐそばに間近なところに備えていてくださる大きな恵みをしばしば見落としています。どうぞインマヌエルと唱えられた主イエス、神我らと共にいますということをそのままに生涯をもって表してくださったイエスが私たちのうちにおられ、また傍らにおられて、この年の歩みを出発できます。その心強さ、 力強さにいつも胸を躍らせながら前向きに歩んでいくことができるようにどうぞお待ちください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。